聖歌隊感謝します。挨拶しましょう。主は生ける神の御子キリストです。継続して創世記を伝えております。契約伝達の祝福と失敗です。今日は創世記9章にとてもよく書いてありますね。18節から27節まで読みました。私たちは全世界を生かすことのできる神様の櫓として建てられた人たちです。本当に櫓として建てられたのであれば、私自身の櫓を早く変えることもできるべきであり、皆さんのなりわいにおいても答えを受ける道を知るべきです。主の櫓をどこに建てますか？私の内側に建てます。他のところに櫓を建てるのではなく、私の中に内側に櫓が建てられるべきです。今日は創世記をもってお伝えします。創世記は一冊の本ではなく、創世記とは66巻において全体のエキスが入っている場所です。人として生まれたのであれば必ず創世記を知るべきです。創世記を知らずに信仰生活をするというのは信仰になりません。なぜなりませんか？すべての始まり根源が創世記にあります。ですから人間は創世記を知ってこそ人間の根源を知ることができます。創世記一章を見ると、全人類の始まりは創世記にあるとありますね。全人類の始まりです。これを私たちは創世記一章26節から28節で見ることができます。神様がご自身の形によって、我々の形によって人を創造した、男と女とに創造したとあります。全人類の始まりはここから始まったのです。私たち人間は神様によって創造されました。神様によって創造されたのです。また神様の形によって創造されました。言い換えますと、霊的な存在として創造されました。ですから万物と私たちは区別されています。私たち人間は万物と同じなわけがないのです。神様が区分した上で創造されたのです。神様の霊であられる、その命の息が私たち人の内側に入っているからです。だから動物と人間は一緒じゃないです。皆さんは決して動物と人間を一緒の仕打ちをしてはなりません。今日世の中を見ると、人間も動物も同等だ、同じだと、同じ命だと考えますね。それは創世記を知らないからです。福音がわからないからです。私たち人間は確かにこの世の中において、私たち人間も神様から見たら非造物ですが、全非造物との中でも人間はさらに区分されています。区別されています。それは神様の形、神様の霊が入っている、そうですね。これを確かに未信者たちに伝えてあげてください。また、すべての問題の始まりも創世記にあります。問題の始まり、それを創世記3章の事件だと言いますね。すべての問題の始まり、創世記3章によって始まりました。なんで人間は失敗しますか？なんでずっと苦しみがありますか？なんで精神の問題、肉体の病、生活に苦しみがずっと来るんですか？神様から離れたから来たと言いました。サタンに騙されて、すべての問題がそこから始まった。 だから人間は、この地上において地獄のような暮らしを送って、永遠な地獄である世界に入ると。すべての問題の始まり根源は創世記3章に記録されました。また、問題のみではなく、神様が私たち人間のすべての答えとなられました。創世記3章にありますね。創世記3章15節です。女の子孫が来て、蛇の頭を踏み砕くと言われました。この蛇って何ですか？蛇は何の意味がありますか？ヨハネの黙示録12章9節を見ると、古い蛇と書いてあります。サタンとも呼ばれ、悪魔とも呼ばれるものが、全世界を砕いたものだと。この暗闇を打ち砕くためにメシアを送ると約束されたのも創世記3章15節に書いてあるのです。だから問題と答えは創世記3章にあります。じゃあ私たちは、すべての問題の始まりが誠に創世記3章にありますが、すべての答えも創世記3章15節にあるというのを見ました。じゃあ問題だけを見つめるんじゃなくて、問題が来たならば、まず答えを見てください。答えを知って生きてください。それは誰ですか？キリストです。メシア、キリストを送る。約束されたのです。皆さん、創世記3章、人間のすべての問題の主犯者はサタンだと言いました。主犯はサタンです。この存在は霊的存在なので、人間のそのもの、どんなものによってでも解決できません。このサタンを砕くことができる方が来られるべきでした。この方が創造主神様です。その方がキリストとして来られました。キリストとして来られ、キリストの仕事をされました。十字架でこのサタンの頭を打ち砕かれたのです。ここから抜け出たのを見て、私と皆さんは救われたというのです。救われました。救われてこそ神様の子供なのです。救われてこの答えがわかるならば、こちら創世記3章21節を見ると、神様ご自身がサタンの頭を踏み砕かれて、私が直々あなたを救い出すと。だから、そこで獣の服を作ってくださいましたね。それは動物が犠牲になって血を流すべきだということですね。犠牲の生贄がなければ、決して救われることがないのです。許されません。これは何の意味がありますか？キリストが十字架にかけられ、死なれることをすでに話されていたのです。この答えを持つ人は、何に成功するべきですか？礼拝に成功するべきです。礼拝成功です。これが創世記4章にあります。確かに皆さんは礼拝成功なさってください。それは捧げ物です。言い換えますと生贄ですね。その生贄、捧げ物が証となると言いました。印となると言われました。それは何でしょうか？全焼の生贄、犠牲の生贄、キリストを意味します。皆さんがいつも礼拝のたびに何を持って出てきますか？キリストの名前を持ってくるべきです。よってすべての暗闇勢力が砕かれます。地獄の呪いのすべての勢力も崩れます。だからアベルは羊のウイゴをその血によって神様に礼拝を捧げたとあります。だからアベルは礼拝成功者です。アベル。ヘブルの11章4節を見ると、この捧げ物、生贄が印となったと書いてあります。私と皆さんは、キリストが除かれた礼拝はすべて宗教意識です。すべての宗教にも礼拝があるんですけれども、全部儀式に過ぎないのです。すべての宗教は儀式を重要視していて、犠牲の生贄がないのです。キリストがないのです。私と皆様教会に来て、キリストを悟って知って味わうことが礼拝です。キリストがない礼拝はすべて儀式に過ぎません。だからカトリックは儀式してますね。 私と皆さんはキリストを本当に握られるように願います。皆さんの霊的問題を解決できる答えはキリスト、家紋のすべての呪い災いを砕くことができるのもキリスト、人生のすべての答えとなられたキリストを握ったときにすべての礼拝に成功します。勝利されるように願います。だから神様が カインがアベルを殺したのですが、アベルの代わりに神様説をくださいましたね。よって5章を見ると、創世記5章には系図が出てきています。系図、アダムからノアに至るまで、ノアに至るまで、10代にもわたって、1000年後にはノアという人物が出てきたんですね。先々週に皆さんに系図についてお伝えしたと思います。その1000年の歴史、最も重要な単語は、生まれた、産んだ、死んだ。誰が誰を産んで、誰を産んだんでしょうか。契約を握った人と、契約を握った人中心に聖書を記録してあったんですが、その当時、この10代にわたる間、10万人がいたと言われているんですが、その聖書に記録してある名前は契約を握った人の名前だけでした。種の契約が伝達されたのです。契約を握った人のことです。皆さん、アダムはエデンで初めて暮らしたんですね。神様に創造されて、エデンで暮らしたことがある人はアダムとエバしかいませんでしたね。そして、そこでまた堕落してしまったのですね。エデンから追放されました。すべての生活はもう苦しかったです。その苦痛の問題解決される道は創世記3章15節の契約を握ることだけ、その犠牲の生贄を握ることだけ、犠牲の捧げ物を捧げるのみでした。だからその契約をアベルに伝達して、カインにも伝達したんです。でもカインはその契約を逃しました。殺人者となったのです。アベルを殺しました。でも契約伝達者がいなかったので、神様がアダムとエバによって、また説をくださいました。またアベルの契約を伝達する者として、説を通して生まれてきた人物がそこの系図に現れている全人類です。人物です。963歳まで、アダムは生きたと言われましたが、9代にもわたって生きていたということです。じゃあ9代の間何をしていたでしょうか。創世記3章15節の契約を継続して伝達しました。これが契約伝達です。今日私と皆さんは契約伝達者となるように願います。福音伝達者となるべきです。確かに皆さんの後代にこの福音伝えてあげてください。なぜ契約を伝達するのですか？それは創世記3章の問題ゆえにです。サタンっていう存在が砕かれなければ、すべての人間が増えるにしても、この苦しみ、苦痛、災いの解決はできないままです。だから、早く神様に出会って、サタンのこの権勢をまず砕くと、その契約を伝達しなさいと。だから神様が契約伝達を系図によって、あらわにされましたね。6番目。6章には、ノアの人物について書かれています。一時代を生かしました。ノアは他のことをしたんじゃなくて、箱舟運動をしていました。命の運動、御言葉運動、救いの運動、キリスト運動をしていたのです。神様がノアに一時代を生かすことのできる答えをすべてくださいました。今日はノアという人物によって箱舟を通して何年間いたのかと言います。1年間箱舟の中で過ごしていたんですね。まあ、1年ぶりに地上にまた足を踏み入れたのですが、見てみたら全人類は死んでいて、 ノアの家族しか残っていませんでした。人類の第二の始まりはノアの子孫たちによってまた人類の始まりを遂げました。創造科学者がこのように言います。エデンの神様が初めて創造された時に全てのものを神様が直接創造されたのでとても完璧に作られたんですね。でもノアの洪水の後、地球が完全に水に浸った後再び始まったとは言われていますが、全地球が水の中で完全にぐるぐるにされたんですね。水によってめちゃくちゃにされたんですね。もう秩序がめちゃくちゃ、もう完全に覆されちゃったんですね。ひっくり返った。だから創造の、かつての創造されたその姿は何一つ残っていませんでした。ノアはそこで箱舟から降りて初めて農業したのです。何の農業でしたか？ブドウの木。それを持って農業をして、まあ、ブドウ酒をいっぱい飲みすぎたみたいです。そしたら体は熱くなるでしょう。だから、全裸で寝てしまいました。で、その時に、誰が出ていますか？ハムという人物。そのお父さんの下半身を見て、裸体を見て、自分の兄弟たちに告げました。そしたら、セツと、ヤペテは、セムとヤペテは、自分の服を後ろ姿で行って、まあ、父の裸体を見ずに、隠してあげたんですね。で、ノアは目覚めました。で、ハムを呪いました。そして、セムと、ヤペテにこう祝福したんですけれども、黒人、白人、黄色人っていうのはここで始まったと言われています。まあ、ここについて皆さんに今日お伝えしようと思っています。セムって皆さん誰ですか？ノアの11代目の子孫です。11代目。ノアの次なので。11代目の子孫です。ノアが1年ぶりに箱舟から出てきてブドウ園を作ったんですけれども、そういう始まりの後に、セムは、ノアの契約を正確に握っていました。だから、ここで皆さんが悟るべきことが一つあります。ここに3人の人物が出ていましたね。セムっていう人と、2番目にはハムっていう人と、そして誰？ヤペテ。ヤペテが出ています。ここで重要なのがあります。セムは、ノアが握った契約を確実に握りました。確実にです。で、ヤペテは、何をしていたのかと言いますと、とても大いなる祝福を受けた人でした。大いなる祝福を受けた人。それは、経済の祝福を受けたということです。経済の祝福を持って、誰に戻ってきたのかと言いますと、セムに戻ったと言われました。セムに戻ってきた。じゃあ、ヤペテは、ハムは、カナンとありますが、セムのしもべとなりました。しもべのしもべとなって、セムを使えるようになりました。後にバベル島の事件があるんですけれども、バベル島の事件の時に、 そのバベル塔の主導者になったのが、ハムの子孫たちでした。呪われて奴隷となっていた、しぼめとなっていた人たちですね。彼らが契約を逃してしまったので、神様の約束を信じられないので、自分たちの考えのままにバベル塔をとても高く建てたのです。その主導者、人物が、ハムの子孫たちだと言われます。これを皆さんにちょっと詳しくお伝えしていきたいと思います。ここで、はじめに。ノアが、葡萄酒に酔って、全裸で眠ったとありますね。ここで全ての問題を見る目が変わりました。目が異なっていました。皆さんの目が変わるべきです。問題を見る目、視点が変わるべきです。ハムはとても立方的に見ました。で、セムとヤペテはとても福音的でした。福音的、立法的。誰が祝福されるでしょうか？立法的な人でしょうか？それとも福音的な人でしょうか？皆さん、福音的な人が祝福受けます。私たちが問題を見る目、本当に福音的であるべきです。立法的だったらまず裁いちゃうんですね。それは 100% サタンの働きです。お父さんが失態を起こしたと。裸で寝ていたと。じゃあ、ハムは、その全裸を見て、兄弟みんなに言いふらしながら、お父さんは恥ずかしめたんですね。そうでしょう。だけど、セムとヤペテは、それを聞いても、父のその裸の姿を見るのではなく、むしろその覆いをかぶせてあげましたね。福音的な人は、その傷に触れようとせずに生かそうとします。私たちは福音的な人となるべきです。すべての問題を見るその目、福音的であるべきです。よって人を生かすことができます。少し、なんか、トゲがあったとしても隠してあげてください。それが福音的な人です。でも、ノアが目覚めて、この知らせ、そういう事態を知るようになって聞いたのです。で、三人の子供を呼んで、ノアは何をした？ハムに向かっては、あなたはカナンのしもべのしもべとなると言いました。なれと言いました。昔の奴隷制度ご存知ですか？その、どの国の人が奴隷でしたか？その後代みんなが奴隷になってしまったので、まあ、奴隷はここから始まったのです。それで、ヤペテは、ヤペテ？本当に祝福を受けました。経済、とても大いなる祝福を受けたので、その祝福を受けて、さらに強めて、誰に戻ったのかと言いますと、福音を持って契約を握っているセムの元に戻りました。セムのために生きていきました。私と皆さんが神様の御前で契約を確実に握っているならば、あっちこっちから皆さんに経済人をくっつけられます。だから私が熱心にお金を稼ごうじゃなくて、お金を稼ぐにしても神様のくださる契約を確実に握ってしてください。よってヤペテのようなお金持ちさえも神様が皆さんにくっつけられます。その祝福を受けてください。アメン。神様がそうされました。皆さん、カナン、ハムは、ハムの子孫たちは、みんなセムのために、奴隷の奴隷の仕事をしていたんですね。これが、弟子運動でした。皆さん、契約のないまま、弟子運動はできますか？できません。 確かなる神様の契約を握って味わってこそ、経済化も神様がくっつけられて、皆さんを使えるものも助ける人も神様がくっつけられます。これが創世記9章の内容です。今日この祝福が皆さんに望むように、主の皆によって祝福します。皆さん、サタンはとても立法的な人を利用します。それで分離させ、分裂させて、立法を持つ者をサタンが本当に働きます。子孫はダメになります。それが暗闇の働きです。ですから私と皆さん全ての問題を見るときに、創世記3章15節のキリストの答えを持って見てください。解決できないことはありません。聖書を見ましょう。創世記10章6節、ハムという人物が書いてありますね。10章6節には、ハムの子孫はクシュ、ミツライム、プテ、カナンと書いてあります。これが呪われたハムの子孫たちでした。彼らをちょっと見ていきましょう。ハムの長男がクシュ、クシュトと書いてあります。クシュはどんな単語に意味がありますか？黒いっていう意味があります。真っ黒だ。ハムの奴隷を、奴隷の仕事をしていた人たちはみんな黒い人たちでした。黒いって意味があります。彼らはエチオピアの人たちと同じです。まあ同一です。2番目のこの名前はミツライム。ミツライムはエジプトの先祖になりました。エジプトの先祖で、ここにあるプテとありますが、西アフリカの地域だから、ちょっと肌色は黒に近いですね。そういう彼らが奴隷生活をしていましたが、それがカナンのしもべだということです。奴隷仕事を彼らがしました。父の恥ずかしい部分を一度見て、それを言いふらしたことによって、まあ、言うこともあれば言わないこともできたはずですが、ノアはなんで自分の息子にそういう呪いを与えたのでしょうか。その当時は神様の権限というのがノアに授けられていました。ノアが一言言えば、すべての呪いも望みます。それが神様の権限でした。ですからノアが自分の子にこの呪いをしたときに、そのまま呪われてしまったのです。で、10章8節にはクシュはニムロデを産んだと書いてあります。ニムロデ、ニムロデは地上で最初の権力者となった、まあ、英雄だっていう意味です。とても冴えた人物でした。9節には彼は主のおかげで力ある漁師になったので、主のおかげで力ある漁師ニムロデのようだと言われるようになった。ここにはニムロデとありますが、ニムロデにはどういう意味がありますか？反撃者という意味があります。ニムロデは反撃者という意味です。反撃者です。ハムという父から代々呪われて、どれだけの傷があれば、またどれほど父によって、まあ、悪に満ちたでしょうか。それが遺伝されていきました。だから神様を敵対することには先立って働きました。神様を敵対することに、もうサタンに 捕まって用いられてしまいました。だからニムロデというこの反撃者によって何が作られたのかと言いますと、バベル塔が作られました。バベルの塔が作られます。皆さん、契約を逃した人はサタンにこうやって用いられるしかないのです。神様を敵対することに先立っている先頭にいます。本当に契約を逃してしまって神様を愛しません。自分の悪だけを考えています。自分の傷だけを考えています。何かその傷を隠すために何かを作り出します。神様はノアに箱舟から降りるとき何の約束をくださいましたか？もう再び水によって洗い流すことはないと言って虹の契約をくださいました。ならばその契約を握って生きるべきなのに、契約を逃したので、その契約や御言葉を考えもしないまま、自分の考えと自分の傷のまま、あ、神様は洪水によって人間を一度洗い流したんじゃなかったか。じゃあ私たち人間の力を合わせ、バベル塔を作って神様がいくら雨を降らしても、私たちがそれを防ぐことができる能力を持っているならばいいんだ。じゃあ作ろうって始めたのが、ニムロデという人物だったんですね。神様の反撃者、神様を敵対する、反撃する存在が始めたのでした。私たちも契約を逃したらいつも自分の立場を考えて神様と逆のことをしています。御言葉にもついていきません。ニムロデ、契約を逃したニムロデの子孫たちの考えを持ってして生きてしまっています。聖書ではこう言っています。私を愛し私の言うことを守るのであれば、聞いて守る者には一千代まで祝福をあげると言っていました。私たち子孫代々にまで本当に契約によって祝福を受けられるべきです。この契約を逃してしまうと、千代じゃなくて自分の子孫みんなニムロデになってしまいます。神様の御言葉を破って、言われることも破って、自分の考えでバベル塔を建てるような人物になっちゃいます。だから契約伝達が本当に重要で、皆さんの子供たちに、また後代に契約伝達が本当に重要なのです。その契約を皆さん心に握って、子供を契約の中で育てられるように主の皆によって祝福します。10章19節には、それでカナン人の領土はシドンからゲラルに向かってガザに至り、ソドム、ゴモラ、アデマ、ゼボイムに向かってレシャにまで及んだと書いてあります。契約を逃した人は神様といつも反対なことをするので、ソドムとゴモラまで選んじゃいましたね。領土を見ても本当に呪われてしまった領土、土地、滅びる土地を、なんか滅びる方ばっかり考えて進んでいきます。今直ちのことだけを考えているのです。神様の契約がないので、私と皆さんはちょっと辛くて大変でも、いつも契約の中にいる人なのかいない人なのかを探し出してください。自分は今契約を握っているのかっていうのをまず探すべきです。目に見えることが全部いいものじゃないです。実際、創世記13章を見ると、ロトは、目を上げてヨルダンの地帯全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったのでと書いてありますが、またエジプトの血のようにどこもよく潤っていたと書いてあります。神様が呪われる以前のソドムとゴモラだったので、滅ぼされる前だったので、エデンの園のように本当に美しい町のように見えていました。まあ、水も多ければ食べ物食物も多いような祝福された土地に見えていました。でもその土地はいつ アブラームの時にロトによってソドムとゴモラの町になって崩れたんですね。罪悪が満ちた町、契約を逃したらそうなります。契約を逃して世の中が本当に美しく見えれば、まあ、お金もたくさん稼げそうだなと考えたり、神様のことを関心もなくして、自分が熱心に生きればお金は稼げるんだと考え込んでしまう。それはソドムとゴモラの町と同じです。結局、契約を逃した人たちは、そのソドムとゴモラの町に行ったとしても、結果を見たら崩れているのです。だから人生も今直ちにじゃなくて、私たち人生で最も重要なのは結果です。いい暮らしを送れたっていうのも、今うまくいってるこの過程を見るんじゃなくて結果を見てください。今たくさんうまくいってることはうまくいっていることじゃなくて結果を後に見てください。本当に契約的な、契約を握っている人であれば、神様は仙台まで祝福すると約束されました。じゃあ契約が揺らいじゃダメなのです。福音が揺らいではなりません。キリストが揺らいじゃダメです。契約を継続して握ってください。皆さんの信仰生活が契約ある信仰生活であるべきです。本当に重要な話です。神様が人類を始められ、人類の問題が始まって、そこに答えをくださって、継続してこの答えを入ることができるのが礼拝であると、その契約のある啓示の中で私が入っていて生まれてきたと。これが重要です。私たちは今直ちのことしかわからないのです。今必要なこと、今いいこと、目に見えるものを握ってついていこうとします。じゃあ重要なのは、私の中に神様のくださった契約があるのかないのか、私は契約の中でこれをしているのか、それが重要です。皆さん、契約を握られるように主の御名によって祝福します。13章10節、ソドムとゴモラの町について書いてありましたね。ソドムとゴモラの町がどれだけ豊かだったのでしょうか。エデンの園のようだと言いました。でも全部滅びましたね。18章19節にはソドムのゴモラが完全に滅びる姿が書いてあるんですが、これが今日でいう死海っていう海に変わりましたね。すべて変わっちゃいました。ニムロデという人物を通してバベル島の事件が9章に出てきています。9章にはバベル島、なんで説教時間に私が創世記を持って話すのかと言いますと、創世記がないと信仰が全部混沌となってこんがらがっちゃいます。だから契約を中心として信仰生活をするためにお伝えしています。バベル島の事件の主導者はニムロデ。皆さん、契約を逃したハムによってその後代たちが暴落、暴れているんですね。神様の前で神様を敵対する存在になったんですね。結局自分自らが考えついたことは、洪水を塞ごう、神様が雨を降らすにしてもそれを塞いじゃえばいいんだと、私たちの力によって災いを塞ごう、で避難所というものを自らが生み出しました。なんでその洪水を経験したからです。そうして我々がバベル島を築き上げて、我々の名を高めよう、名を上げよう、神様を完全に敵対する敵クリストになりました。神様なくして成功しようという高慢が入り込んでいます。知識、医学、文学、すべて神様の御言葉がないバベル島を築き上げている時代です。ですから私たちは何をするべきですか。御言葉を伝達するべきです。福音を伝達するのです。神様なくして成功することはすべて崩れるという事実を伝えてください。 神様が結局そのバベル塔を崩されたんですね。だから成功しても自殺する人がいるのです。成功しても不安でたくさんのお金を費やしてお札を貼ったり占い師のところに行ったり、不安な人がいっぱいいるのです。成功してもある人はとても堂々としたかっこいい家を建てたんですが、霊媒師がこう言いました。あなたはその家で暮らせない。そこで暮らしたらあなたは誰々が死ぬことになると。とても凛々しい、とても美しい家を建てたのに、その主人がその家に住むことができないままでした。そこに誰が入って暮らしたんでしょうか。リュウ・ガンス牧師先生が入って住んでいます。証聞いたことありますか。リュウ先生がその証をされていたのです。未信者は自分が本当に立派にお金を費やして家を建てたとしても、霊媒師が占い師があなたはその家に住んでしまったら人が死ぬよって聞いてしまうと、それが不安で生きていけなくて、まあそれを競売巨売に出した時に、リュウ先生がその家をまあ最初はレンタルをして入るようになったと言っているんですが、リュウ先生がそこ住んでみたら何にも起こらなかったと。何？契約を握った人は運命から抜け出ているので、サタンから抜け出ているので、災いから抜け出ているので、いくら占い師が何を言おうとも、それはサタンの言葉に過ぎなくて、神様の御言葉じゃないのです。だからそういう人が味わえます。アメン。私と皆さんが本当に一つ契約を握って、その契約を必ず口座に伝達すること、今週これを皆さんの祈り題目としてくださって、私はどうすれば私の後代子供にこの呪いの災いをあげるじゃなくて、この福音の契約をどうすれば確実に伝達できるのか、そういう心持ちで今週は祈りをされるように願います。これが重要です。ですから契約伝達者の祝福とまた失敗を見てみましたね。9章に出ています。今継続して契約の話です。この祝福が今週皆さんに望むように、主の皆によって祝福します。お祈りします。神様感謝します。貴重な御言葉を通して私たちがこの世の中生きる中で、神様の確かな明確な契約を握り、後代に伝達ができる証人となるように祝福してください。神様、私を点検し、後代を点検し、私たちの子供たちを点検し、福音の中、契約の中に入って信仰生活ができるように、契約伝達者として用いられる家紋となるように祝福してください。感謝を捧げ、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。